聖書をお読みいたします。出エジプト記12章1節から14節までです。エジプトの国で主はモーセとアロンに言われた。この月をあなたたちの正月とし、年の初めの月としなさい。イスラエルの全共同体全体に次のように告げなさい。今月の10日、人はそれぞれ父の家ごとに、すなわち家族ごとに子羊を1匹用意しなければならない。もし家族が少人数で子羊1匹を食べきれない場合には、隣の家族と共に人数に見合うものを用意し、めいめいの食べる量に見合う子羊を選ばねばならない。その子羊は傷のない1歳のオスでなければならない。用意するのは羊でもヤギでもよい。それはこの月の14日まで取り分けておき、イスラエルの共同体の会衆が皆で夕暮れにそれをほふり、その血を取って子羊を食べる家の入り口の2本の柱と鴨居に塗る。そしてその夜、肉を火で焼いて食べる。また酵母を入れないパンを煮がなを添えて食べる。肉は生で食べたり煮て食べてはならない。必ず頭も四肢も内臓も切り離さずに火で焼かねばならない。それを翌朝まで残しておいてはならない。翌朝まで残った場合には焼却する。それを食べるときは腰帯を締め、靴を履き、杖を手にし、急いで食べる。これが主の過ぎ越しである。その夜、私はエジプトの国をめぐり、人であれ家畜であれ、エジプトの国のすべてのウイゴを打つ。またエジプトのすべての神々に裁きを行う。私は主である。あなたたちのいる家に塗った血はあなたたちの印となる。血を見たならば、私はあなたたちを過ぎ越す。私がエジプトの国を打つとき、滅ぼす者の幸いはあなたたちに及ばない。この日はあなたたちにとって記念すべき日となる。あなたたちはこの日を主の祭りとして祝い、世々にわたって守るべき不変の定めとして祝わねばならない。続きまして、新約聖書153ページ、ルカによる福音書22章の14節から23節までです。時刻になったので、イエスは食事の席に着かれたが、使徒たちも一緒だった。イエスは言われた。苦しみを受ける前に、あなた方と共にこの過ぎ越しの食事をしたいと私は切に願っていた。言っておくが、神の国で過ぎ越しが成し遂げられるまで、私は決してこの過ぎ越しの食事を取ることはない。そしてイエスは杯を取り上げ、感謝の祈りを唱えてから言われた。これを取り、互いに回して飲みなさい。言っておくが、神の国が来るまで、私は今後ブドウの実から作ったものを飲むことは決してあるまい。それからイエスはパンを取り、感謝の祈りを唱えて、それを裂き、使徒たちに与えて言われた。これはあなた方のために与えられる私の体である。私の記念としてこのように行いなさい。食事を終えてから杯も同じようにして言われた。この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約である。しかし見よ、私を裏切る者が私と一緒に手を食卓に置いている。人の子は定められた通り去っていく。だが人の子を裏切るその者は不幸だ。そして人たちは自分たちのうち、一体誰がそんなことをしようとしているのかと互いに議論をし始めた。 本日は罪許され命を与えられ闇の力から解放された今、神様のプロジェクトのために力を尽くしましょうというお話です。キリスト教会には神様の神秘を目に見えるような形で表す礼拝が2つあります。一つは洗礼式です。来週の聖書箇所と関連する話ですけれども、ユダヤ人への割礼が形を変えて洗礼というふうになりました。神の神秘を表す2つ目の礼拝の形が本日の聖餐式です。元の形が今お読みしました出エジプト記12章の過ぎ越しの食事になっています。子羊の命の犠牲、それをみんなで食べる礼拝です。この聖餐式はカトリック教会においてはミサの中核部分をなすものであるし、ギリシャやロシア正教では礼拝の中のやはり極めて大切な部分に位置づけられています。我々のプロテスタントの教会でも表面的には同様なのですけれども、この聖餐の神学的な理解というのがかなり異なっています。カトリックも正教、ギリシャ、ロシアの正教もパンとブドウ酒というのは本物の主イエスの肉と血であるというふうに捉えて礼拝をしています。プロテスタント教会は科学の力を信じていますので、それは嘘だと言っています。ありえない、それでパンはパン、ブドウ酒はブドウ酒、そこに主イエスの御臨在がある点が違うのだという理解です。ですから我々の教会においてはパンはパンでブドウ酒はブドウ酒ですので、比べたらカトリックや正教と比べたら聖餐式っていうのはちょっと軽々しくなっています。こぼしたところで問題はないっていうのは我々の立場です。で、その論理的帰結として私たちの礼拝というのは説教が中心というふうに結果的になってきてしまっています。頭でっかち、頭脳で預かる礼拝、耳で聞く礼拝という感じになっています。出られると分かるのですけれども、ギリシャやロシアの正教会なんかはもう礼拝中みんなずっと椅子がないのでずっと立ってます。それでみんなで天国を味わおう、礼拝の中で天国を味わおう、そういう礼拝の形になっています。自己批判になりますけれども、このようにサイエンス、科学が宗教への支配力を高めていくと豊かさが失われるのではないかと思ってしまいます。そうなると教会の日常も変わってきます。科学の力に一定の価値を認める、教会の中では、じゃあそうなるとやっぱり世の中的に地位の高い人、高学歴の人、豊富な知識を持っている人に、教会の中で重きが置かれるようになりがちです。礼拝が知識と頭脳に偏りすぎた結果でもあるでしょう。何を言いたいのかというと、そんな風になってくると30倍60倍の実を結ぶことよりも世の中で成功することの方が大事じゃないかってみんな思っちゃうわけですね。祈りよりも勉強、人間関係よりも仕事の効率、そうすると神様が 聖霊なる神様が私たちにこう働いてくださる余地がだんだん狭くなってしまって、しまいには教会っていうのは自分たちが頑張って立て上げるものだというふうになってきてしまいます。それでその結果として今秋ちょうど伝道に素晴らしい時期がやってきたわけですけれども、じゃあイベントを打とう、教会でコンサートを開いて人を集めて、教会ってこういうものだって味わってもらおうというふうになってきたりします。もしくは本読むの得意な人は神学書をたくさん読めば、あ、神様が分かったんだっていうふうな気になってしまうこともあります。そうなると社会に出ていったとしても神様の恵みを周りの人たちに、職場とか近所の人たちに届けるということが難しくなってきてしまいます。30倍60倍の実を結ぶことができなければ、かえって世の中の知恵に染まってしまい、本来担うべき神様の恵みを受け取ってそれを人々に分け与えるというプロジェクトが進まなくなってしまいます。私たちキリスト教会の売りは何かというと、救い主イエス様との個人的な信頼関係、イエス様が私たちに対して忠実であられること、そして私たちもイエス様に対して忠実であること、そこから多くのものが生み出されていくわけです。それが私たちの売りなのに、そのようなイエス様との関係が薄くなると社会に出ていっても本来の役割を果たせないというふうになりがちです。今は情報爆発の時代ですので、人工知能などを用いてかつてできなかったことが短時間で広範囲に情報を集めてできるようになりました。驚きの時代を迎えています。キリスト教会の中でも知識はとても大切ですけれども、知識がキリスト教を豊かにするわけではなくて、知識に勝る神の霊がキリスト教を豊かにすることを忘れてはなりません。ギリシャ正教会、そしてロシア正教会では修道士たちがギリシャの半島、3つの半島が突き出ているところの北の半島アトス山というところに修道士たちが集って霊的な研鑽を日々積んでいる、そういうのが1000年単位で今も執り行われていますけれども、そのような霊的な研鑽を彼らは教会の心臓部というふうに捉えています。翻って私たち日本の教会は、多分牧師たちが神学的な探求を行う、勉強をするということが教会の心臓部であると事実上位置づけているのではないかと思います。西洋において、ヨーロッパや西ヨーロッパやアメリカにおいては、物事を理詰めで考えることによって世界を支配する力を維持してきましたけれども、そういうところではプロテスタントのような頭でっかちのキリスト教ってうまくいくんでしょうけれども、実際東洋ではこの1週間お祈りしていただきましたけれども、私たちの強さは理詰めで考えるもの部分ではなくて、ちょっと論理ははっきりしないんだけども、何しろ体で物事を学ぶ、捉える、ものづくりとか手作業という形で本質をつかんでいくというのが私たちの強みですので、西ヨーロッパのうまくいった部分をそっくりそのまま真似ただけでキリスト教を消化できるわけではありません。体で学ぶことが大事です。で、この問題はいつ生じたのかというとはっきりしています。元はといえば問題は1700年前に起こりました。 ローマ皇帝のコンスタンティヌスという方がキリスト教を、それまで迫害弾圧していたキリスト教を突然俺たちの宗教の一部として公認すると、許しますというお触れを出しました。313年ミラノ勅令のことです。それから80年経って、今度はテオドシウスという皇帝が、俺たちはキリスト教を国の宗教にするって言って国教にまで高めてしまいました。1600年前の話です。キリスト教の勝利と言われています。教会の歴史を学ばれた方はキリスト教ってすごいんだとみんな思います。でそれまでは迫害されていた殉教者の群れであったキリスト教会にはイエス様の弟子しかいませんでした。ものすごく純粋な思いで、自分たちの命を捧げるつもりで礼拝をしていました。しかしその時に教会が勝ち組になったので、するとどういう人たちがやってくるかというと、計算高い人たち、社会的地位の上昇にキリスト教を利用したいという下心満載の人たちが教会の中に入ってくるということになりました。そういう横島な思いを持った人たちが教会の中に入ってきてリーダーになって世界を動かす、そういう道が教会の中に開かれたということなのです。ですから教会には大衆が押し寄せ、礼拝の持ち方は変わり、神学も崩れていきました。地中海世界全域で教会から純粋さが失われました。だから心痛む人たちは教会を離れて砂漠に行って一人静かに修道生活を始めたのでした。言わんとしているところは、プロテスタント教会もカトリック教会も2000年前の原始キリスト教会にあった良いもののある大事な部分も捨ててしまっているということです。でそれを回復しようという動きが今全世界で始まっています。神学の面と礼拝の様式形の部分と2つあるんですけれども、神学の部分で言うと、イギリス国教会の NT ライトやリチャード・ボーカムという人たちがそれを始め、私自身もそれに習って聖書を捉えるようになりました。他方で礼拝の持ち方に関しては、意外や意外ですけれども、ロシア正教やギリシャ正教に体で学ぶ、体で感じる礼拝の要素がたくさんまだ残っています。そういうところから学ぶことで、また今まで体験できなかった神の素晴らしさを私たちも味わえるようになるのではないかと思っています。ではここから出エジプト記の12章に入ってまいります。本文2節、この月を正月とせよというふうに神はおっしゃいました。で現地はエジプトです。ナイル川が氾濫して、それで上流から運ばれてきた泥が、畑を潤して、そこで豊作を味わえるというのがエジプトの豊かさの農業的な根源、豊かさの根源です。ですのでエジプト人はナイル川が増水を始める時を正月というふうに位置づけていました。6月の下旬、夏至の頃が正月でした。でそれに対して主なる神様はイスラエルをそういう農業的な慣習から独立させて、ご自身の民として浮き上がらせることにしました。ですので今で言うと3月下旬から4月の上旬中旬までがお正月になるようにというふうに神は命令されました。でこれは実は革命的な出来事でした。というのも、 古代世界において大自然に基づく暦というのが普通だったわけですけれども、この度神様は神学に基づく暦というのをイスラエルに押し付けられました。エジプトから解放されて勝利を収める、それを君たちの正月にしなさいというふうに神様は定められたわけです。類例のない新しいことを神はなさいました。7節、その血を取って柱と鴨居に塗るというふうに命令されましたけれども、旧約学者の鈴木義秀先生の話によると、中東の遊牧民には砂漠の悪霊がやってきて家族の長男を狙うのだ、それを阻止するために阻むために天幕の入り口に羊の血を塗って犠牲の羊の肉を食べるという習慣が中東ではもともとあったそうです。ですから主なる神様にイスラエルの民族が、君たちもというか君たちこそが本当のその杉越の祭りをするんだよと言われて、それに従ってやってみたら本当に裁きがエジプトに下り、自分たちは解放され勝利を収めたということを体験できたわけですけれども、それはイスラエルの人たちに神に言われたときに、あの自分たちの周りの人たちがやってるようなことを神様の働きとしてやるんだなっていうことが、勝利への一歩としてやるんだということがよく分かったようです。8節以降ですけれども、子羊は丸ごと火で炙りました。そのような原始的な調理法を取っていました。今から3500年ぐらい前の話です。一説によると水で煮るという調理法というのはずっと後に登場したもののようです。そして足と、子羊は足と内臓と頭をくっついたまま丸焼きにしなさいというご命令でした。この時に一緒に食べたものは酵母を入れないパンでした。私たちが日頃食べているものとは全然違う、お米の粉でなくて小麦の粉だけで作ったせんべいのようなものがこの時のパンです。で、長期保存が可能で1年経っても味が落ちない、そのような小麦せんべいだったようです。これはマッツァーというふうに現地の言葉で呼ばれていて、ヘブライ人の間では呼ばれていて、杉越祭では7日連続でこれを食べることになっています。そしてエジプトでの苦難を思い起こすためにパセリなどの苦菜を添えて食べます。わさびも一緒に食べたようです。11節では、腰に帯を締め両足にサンダルを履き杖を手にしたまま食べるのだよというふうに神様に言われたことが書かれています。その直後にエジプトからの脱出という決定的なチャンスが訪れるからでした。12節を見ると、これをしないエジプトの家族には神の鉄槌が下ることが書かれています。神の裁きというのは家族の長男が死んでしまうということでしたけれども、なぜかというと全世界の人類において神様にとってイスラエル民族は長男だったからです。その長男を奴隷にしてがんじがらめにして荒れ野に礼拝に行くのも許さないということであれば、神の裁きはエジプトの長男、人間の長男、家畜の長男を撃つということになってしまったのです。そして13節、神の御使いは入り口の血を見ると過ぎ越して、災いはその家族には及ばなくなります。14節、 これは記念すべき日なので主の、ま、祭りとして代々世々を守ることを命じられていました。でこの杉越祭がそれから1500年経って2000年前のエルサレムで完成を見ます。イエス様ご自身がご自分の体と命を生贄として十字架で神に捧げる本当の杉越の祭りがその時になされて、私たちはその犠牲によって子羊の犠牲によって罪許され命を得て今自由な毎日を送らせていただいています。これが新しい出エジプトです。私たちが味わっているのが新しい出エジプトです。かつて子羊をほふって丸焼きにして煮がなを添えて食べるというのが杉越の祭りでしたけれども、新約になってからは主イエスの十字架を経てからは主イエスご自身の肉を食べ血を飲むというのが新しい出エジプトにふさわしい礼拝聖餐式という形になって、このあとすぐ聖餐式私たちも味わわせていただくことになっています。このような形で罪許されて命を得た人たちは外に出て行って闇の力を倒し人々に神の命と恵みを分け与えることが使命として残されています。神様は本気でそのような働きを私たちに委ねようとされています。これがキリスト教の伝道の核心部分です。しかしキリスト教会の伝道といえば、かつては秋にバザーを開くことがありました。物が足りなかった時代はとても喜ばれました。またかつては有名な先生を招いて特別伝道礼拝を行ったり、音楽家を招聘してコンサートをしたりということをやっていました。インターネットのない時代はそれがとても喜ばれました。そしてもっと古い時代で言えば、病院がなかった時代に教会が病院を設立し、それが今の近代的な全世界にある病院に発展しています。また子どもたちが学ぶ機会を持てないという時に、教会が礼拝堂の隣に学校を建てて教育の機会を持てない人たちに学びを提供することがありました。学校がない時代は、また幼稚園がない時代はそれが良かったんです。しかし今、物があふれ、情報があふれ、病院も学校も世の中に余ってしまうような時代になりました。他方、満たされない部分、別なところに生じています。ですからこの情報爆発の時代、キリスト教会の伝道は新たな局面を迎えているのです。2年前の7月に、かつて日本で総理大臣をしていた安倍晋三氏が暗殺されましたけれども、彼が総理大臣だった時のことが回顧録という形で中央公論社から出版されています。面白かったのは、国際社会、国際政治の世界において問題児とされている一癖も二癖もあるようなみんなが嫌がるリーダーと安倍晋三氏はかなり自由に、そして上手に付き合っていたということがそこに書かれています。例えばフィリピンのドゥテルテ大統領という方が当時いらっしゃいました。彼は麻薬組織と戦い、その一味を派手に射殺していました。法律の根拠もなく殺しまくっていました。で、来日した彼に安倍晋三氏は語りかけたのです。私は学校の先生のようなことは言わない、麻薬を撲滅していくというあなたの立場を理解したいと思っているし、 協力したい。ただあなたが超法規的な手段ばかり取っていては協力できない。もっとうまくやってもらえないか。こんなこと言われるのは多分初めてだったと思います。で、対話の結果、日本はフィリピンで薬物中毒患者の更生支援などをするという形になって、両国の協力関係に発展していきました。ドゥテルテ大統領すごく嬉しかったみたいで、今度安倍さんがその後にフィリピンの彼の自宅に行った時には、彼の家にあった拳銃のコレクションをこう全部見せられて、欲しいものどれか言えよ、ちゃんとあげるから持って帰れというふうに言って、銃を日本に持っていけというふうにしつこく言われたということでした。もちろん受け取りませんでした。で、こういう事例から私たち教会はヒントをもらえるのではないかと思います。助けを必要としている人たちとの対話、もしくは対話ができなかったとしても、そういう場に行って私たちできることは何か祈り求める、そして神様から助けてもらう、そういうのが私たちの神のミニストリープロジェクトの始まりになるんではないかと思っています。大胆に踏み出すことを神様は喜ばれます。といっても、このような薬物中毒患者を私たちが支援、更生支援っていうのはちょっとできませんので、もっと簡単なことから始めたいと思います。例えば裁判所に行けば、刑事事件の被告人として立たされている方々がいるわけです。傍聴の場でそういう被告人のために祈るということも良い働きだと思います。もしくは草加市役所に行って、市議会を傍聴して市政のために祈るというのもなかなかいい働きではないかと思っています。ご興味のある方、ぜひ一緒に行きましょう。今日は命許され、あ、命与えられ、罪許されて、闇の地下から力から解放された今、神の命を与えるプロジェクトに参加しましょう、立ち上げましょうというお話です。で、私たち創価教会では、目に見えるもの、なかなか見えないもの、さまざまなプロジェクトが同時に進行しているところです。この礼拝の直後には賛美歌を歌おうというプロジェクトがあります。定笠さんがリクエストを取ってリードしてくれています。文語訳聖書の暗唱プロジェクトも現在進行形です。河野菊美さんが文語訳聖書から聖句を選んで絵まで描いて、私たちの外の掲示板にはその張り紙が出されています。またこういうプロジェクトは始めるのは簡単ですけど、続けるの方が大変なんですね。で、なんと水曜日の祈祷会は始めてからもう8年も経っています。水江さんと薫さんの共同世話人のもとで、進んでいます。ありがとうございます。1年前から始めたものとしては、小学生をリーダーに育てようというプロジェクトがあって、アジア学院にお連れしたり、この夏にはまた聖書の学び、都内での社会勉強などもさせていただきました。近い将来には、例えば長崎と五島列島のような、古いキリスト教の遺跡をめぐって神の働きを学ぶということもできればいいなと思っていますし、もしくは沖縄の自然に触れたり、沖縄語を学んだり、現地の教会と交流するというようなことも可能ならぜひとも思っています。でもちょっと先の話ですけれども、もし円高になってドルが安くなったら、ニューヨークに小学生を連れて行って世界最高の美術品に触れてもらい、また賛美の美しい教会にお連れして、また素晴らしい礼拝を体験してもらうというようなこともできないかなと祈り願っています。そして子どもが学ぶだけでは足りないので、自分を表現する機会もと願って祈っています。大人の礼拝では 五十嵐正俊さんが定期的にお話をしてくださっていますけれども、子どもの礼拝では小学生が神を語るっていうのも素晴らしいと思っています。誰か手を挙げてくれないでしょうか。小学生の説教というのを聞きたいと思っています。20年後に自分らしく生きられる人、また主イエスの力を得て30倍60倍の実を結ぶ人が私たちの群れからも多数育っていってほしいと願っています。で、いろいろ取り組みたいことは山々ありますけれども、これらプロジェクトはより理想的には教会の中で組織してばかりではなくて、個々人がそれぞれの現場でなさっていくというのが一番いいと思っています。それでそれぞれの現場で得た神様の恵みを教会で分かち合っていただくことができればいいです。福祉の専門家には福祉の現場があり、幼児教育の専門家には幼児教育の現場があります。歴史家には歴史家の、音楽家には音楽家の現場があります。またそれぞれにそれぞれの家庭があって、乗り越えるべき課題が通常は山積みになっています。日々御言葉に聞いて神様の力を得て、どんなふうに乗り越えられたのか、そこでどんな恵みを得たのかを教会で分かち合えればいいと思っています。例えば高田理恵さんの場合は、水面下でいろんな方々からの家族の問題の相談をに乗るような働きをしています。一度面談すると、もしくは一度電話がかかってくると、数時間つきっきりということがどちらかというと普通になってきています。多くの家庭が立て直されているのを見てきています。今日は罪許されて命与えられ、闇の力から解放された今、命を与える神のプロジェクトに力を尽くしていこうというお話でした。固定観念にとらわれることなく、イエス様の御声を聞いて素直に、またクリエイティブに時代の要請に応えつつ、神様の招き、働きを共に担っていきたいと思います。お祈りしましょう。天の父なる神様、あなたの御名を賛美します。どうぞ私たちの群れを用いて、あなたの力が、あなたの恵みが広くこの草加の地に広がっていきますように。私たち心を虚しくしてあなたに聞きますので、どうぞ御業を私たちを通してなさってください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。